平和を求める祈りで始めましょう。父と子と聖霊の御名によって
アーメン。
主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
こんにちは。
こんにちは。
では今日と明日の、天霊の箇所を2つ読みましょう。第1と第3。1番目は列王記、列王記行17章10から16まで。列王記行17章10節から16節まで。はい、お願いします。
預言者エリア、干ばつを預言する。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると一人のヤモメが焚き火を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンをもう一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と紙の中にわずかな油があるだけです。私は日本の焚き火を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく、壁の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。そうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかった。
ありがとうございます。綺麗ですね、これが。まずこのサレッタのヤモメは、また福音に他のところに出てきます。どういう関係で出てくると覚えてますか？今読まなくてもいい、でも一応書いておいて、ルカ4章、ルカ4章で、今調べなくてもいい、ナザレに戻るイエス様がみんなに言うんです。私たちは、つまり私の会社、言葉で言うと、私たちは異邦人より優れていると思わないで。なぜかというと、エリアは 誰に怒られた、神様に誰に怒られたかというと、サレプタのヤブーメです。外国人、違法人、ユダヤ人よりもこの人、この人、このサレプタのヤブーメの中の人です。で、もう一つのこの箇所の背景は、後でイエス・キリストが言ったマタイ6章の、まず神の国を求めなさい。後のことは、これらのことは与えられるであろう。このヤボメはこれを果たしたんですね。まず神の国、つまり愛、愛し合う、助け合う、分かち合う。それを先にしなさい。何よりも大切です。後のことは与えられるであろう。で、彼女は奇跡の形で与えられた。壺の粉は尽きることなく、神の油もなくならなかった。雨が降るときまで。そして、本当にこの人は困ってましたね。あとは食べて、あとは死ぬのを待つばかりです。この状態だった彼女は、それなのに、まずこのエリアのためにあげた素晴らしいヤモメです。ではこれを二度と読まないので少し考えましょう。それではもう一人のヤモメのマルコ12章41から38から44まで。マルコ12章38から44まで。はい、お願いします。
律法学者を非難する。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。ヤモメの献金。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは、賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものすべて、生活費を全部入れたからである。
ありがとうございます。やっぱり美しいですね。これは心が現れますね。これを見ると何もコメントしなくてもいいと思います。これを読めば感動すればいい。これは黙想しやすい箇所ですね。で、ある詩人がいた。バラの花についていたこと。バラの花を触らないで、分析しないで、ただ見て、きれいと感動すればいい。これもそれ、触らないで、コメントしないで、ただこれを見て、いいですね、と思えばいいと思いますけど、でも、少しコメントします。状況は、 どうしてイエス・キリストがそのレプトン同化見舞いということが学が分かったんですか。それは、賽銭箱、賽銭箱は献金箱にはいろんな窓口があったんですね。目的によって違う。でその隣にある祭司が立ち会っていたんです。で誰かがチップするときにはそれを祭司に出していくらですか、何のためですかと言って、司祭は大きな声で言うんですね。だからイエス・キリストがちょっと離れたところで、話していたときにそれも分かったんです。さもなければ分からなかったはずですよ。でただ出前、まあ、この箇所のこの状況ですね。そして今の朗読された前巻のところはファリサイ派と律法学者たちの犠牲者であることが現れているんですね。彼らが見られるために、褒められる、目立つためにしているんです。そして金持ちが出しているのは金持ちですね。大勢の金持ちがたくさん入れていた。やっぱり見られるため、褒められるため、そして有り余る中から、お金持ちにとっては5万円を出すのは微々たるな額ですね。その背景ですね、みんな感動して素晴らしいよ、5万円を入れた感動。イエス・キリストはあまりどうとも思わなかったけれども、この貧しいヤモメ、ヤモメは非常に弱いところ、立場に置かれている人たちだね、あの時には。あの文化では。そして、まあ、20円ぐらい入れるんですね。それを見てイエス・キリストは感動します。で、彼女には何も言わない。直接には褒めはしない。でも、周りの人たちに向かって、この人は素晴らしい。みんなよりも入れたんです。他の人は有り余る中から、この人は全部入れたからであるという話ですね。ですからこれを見ると、まずこの未亡人の愛と寛大さと信頼感、感動するんですね。持ってることは全部出す。そして自分は神の国をまず求めなさい。これらのことは、食べ物などは与えられるであろうということを信じて出したんですね。多分夜もその日は何も食べ物がなかったでしょう。全部出したから夕食できなかったでしょう。これを見て感動します。こんなヤモメのように私もなりたいという祈りを。そしてまたイエス・キリストの価値観を見て、イエス・キリストに私も、こんなイエスに私もなりたいという。イエス・キリストの価値観は素晴らしいですね。私たちならやっぱり5万円を入れた人のところに近寄って、名刺を出して友達になろうとした。でこのヤモメは無視、ただ20円役に立たない。でもイエス・キリストはこの人を、ですからいくら入れることだけではなくて、入れてからあなたにはいくら残るんですかということを考えるんですね。どのぐらい入れただけではなくて、入れてからあなたにはどれぐらい残ってるのか、それを考えるべきです。ですからそして額よりも心を見る。イエス・キリストはいくら入れた額よりも心を見る。その価値観も私も欲しいねと願いながら、そしてこの先ほどのあのサレプタのヤモメは、雨が降る時までそのまんまに残るんですね。尽きない、なくならない。 春がまた、でもこの福井の山は木は何もないんですね。そのまんま帰って何もない。童話のいろんな童話でこのような話があるんですね。イエス・キリストはその人を褒めて、そしてその人が家に戻ると、なんと机の、ね、のまんま真ん中に大きなダイヤモンドがあったと。わあ素晴らしい。それがないんですね。何もない。ひょっとしたら近所のおばちゃんが来て、ねえねえ、ちょっとこれ余ったので、この魚になった、ちょっとパンとちょっと魚、サンマだったかもしれません。サンマ、目黒のサンマ。そのちょっと召し上がる、ああ、ありがとうということだったかもしれません。でもそれもなかったかもしれません。だからイエス・キリストはこの人はかわいそうと思わなかったんですから、何か与えなくてもいいんですか。いいですよ。この人の心、この心のある人はお金がなくてもいいですよ。ダイヤモンドも何もなくてもいい。この心はダイヤモンドよりもずっと大事です。友達が増えるでしょう。何もくれない時には我慢する。でも持ってるものは神の国に与える。こんな人に私もなりたい。はい、もう一度読んでいただきましょう。
律法学者を非難する。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い子供をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。ヤモメの献金。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワトランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。みんなは有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ10章1から9まで。ルカ10章1から9まで。ルカの10。1節から9節まで。はい、お願いします。
72人を派遣する。その後、主は、他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい、私はあなた方を使わす。 それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。
ありがとうございます。これは弟子たちのミッションで、私たちのミッションと考えて、考えてみましょう。まあ、少しずつ最初から一緒に考えて、まず簡単なことですけども、まず弟子たちを送るんですね。似たような箇所で12人の使徒たちに送る時もあります。これは72人の弟子に送る。どうして72ということは、という数字なんか意味があるはずですね。72、いろんな意見があります。一つの意見は、あの当時地中海の周りにあった、つまり彼らが捨てた町は72だったそうです。つまり全世界に行きなさいという意味です。全世界する、まあどうでもいいことです。そしてこれが大事です。ご自分が行くところの全ての町や村に先に使わされた。ですから自分が行くつもりのところに先に彼らを送るんです。これが私たちもそうです。先に送られるんです。で、私たちができるだけのことをするんですね。例えば人のためにアドバイスしたりして、あるいは教育したりして、あるいは仕事で何か先に送るで、その後イエス・クリストが行くつもりです。ですから私たちは何か良いことをするときには、あまり効果がないとがっかりするときもありますね。無駄だった、やった、ね、でも聞いてくれない。私も、まあ、ちょっと先生、例えば大学の先生として、果たして教えてることは学生が受け入れてるかどうか、役立つかどうか、無駄になるか、無駄になるのかなと思った時も多いんですけども、でも私は巻くんですね。その後イエス・クリストが行くということをしていれば、大物になった気持ちになりますね。その後イエス・クリストがいて、あなたが巻いたことを実らせてくださるので。はい、もう一つイエス・クリストは言うんですね。収穫は多いが働き手が少ない。収穫とは誰ですか、ということですか。ここにははっきりしないけれども、他の箇所に同じ言葉が出てくる他のところには、この直前に貧しい人は疲れ果ててる人、本当に困ってる人たちを見て、イエス・クリストがこのことを言う。収穫は多いというのは、収穫というのは悩んでる人です。悩んでる人は多いです。で、働き手はその人たちのために何かをする人、世話する人たちは働き手は少ない。そこでイエス・クリストが弟子たちに言うのは2つのこと。まず、あなた方は働き手になりなさい。私たちもその使命を言って、働き手になる。悩んでる人のためにできるだけのことをするために、人が助かるために人に使えるという姿勢で生きると。ところがいくら頑張っても 天下が終わらないはずです。悩んでる人が多すぎますので、私たちは一生懸命にみんなやってても天下が終わらない。だから祈りなさい。神様に働き手を送り出すように祈りなさい。この言葉を聞くと、なるほどな、いつも言うように純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。と言いますのは、ここにイエス・キリストが中心にしているのは、働き手ではなくて収穫です。働き手ではなくて悩んでる人は収穫です。ですから、あなた方が人を助けなさい、もちろんそうですけど、ポイントは人が助かるように。で、私たちは間に合わないので、祈ってもっともっと神様が人の心を動かしてみんな助けるように。やっぱりありますね。例えば、日本の津波の時にも大雨の時にも、今バレンシア、スペインのバレンシアにも、人を助けるためにボランティアで行く人は、すごく多いですね。若者たちはなんか遊び人と思われる、何も求めてるのに、いざとなると人のために本当に行くんですね。ですから人が助かるということは中心です。だから祈りなさい。もっと増えるように。それから生きなさい。私はあなた方を派遣、使わす。これも私たちは勝手にそのことを言っているんじゃなくて、イエス・キリストが使わせてください、生きなさいというですね。それだったら安心して怖くならないで行くことになります。生きなさい。しかも他の時にはペトロが嵐の時に、船の中にいたんですね。イエス・キリストが歩いて、夜歩いて、湖の上を歩いて、でその時にはペトロ、あなたでしたら私がそこに行くように呼んでくださいと頼む。イエス・キリストは来なさいと言うんですね。これも私たちが言われる来なさい。イエス・キリストが来なさいと言うんだったら、無理なことを無理な要求をしない。あなたは信じていれば、本当に求めていればできる。来なさい。難しい、簡単ではない、でもできる。キリストが呼んでくださるので、恐れることない、行くと。それは私たちもいろいろと頼まれてるんですね。来なさい、そうしなさい。で、怖いですよ。しかも私はできないです、危ない、どう、大丈夫、来なさいと言われたら信じて行くことにしましょう。大船に乗った気持ちで行きなさい。そして私は派遣します。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものである。怖いですね。行きなさいと言われる狼の群れに子羊であるあなたは行きなさいと、ちょっともう死ぬよ、死ぬよと思う。行きなさい。だからどうする。いつも同じこと言うけど、私たちは映画に慣れてるので、例えば007の7の映画がありますね。最初にこれあなたのミッションはすごく難しい、すごく危ない、だから武器いっぱい持っていく、この カバンにはナイフがある。そしてここガスが出る。そしてこの車にはロケットが出る。そしてこれは小切手です。これは秘密電話と全部もう危ないからいっぱいに分かる。行く人たちが危ないから何も持たないで行きなさい。かっこいいですね。何もいらない。これがいいです。じゃあどうすればいいですか。信じなさい。まず神の国を求めなさい。この言葉は流れてます、ここにはね。まず神の国を求めなさい。後のことは与えられるでしょう。なんとかなる。なんとかするからなんとかなるよ。何もいらない。ですから信頼感は神を信じる人を、やっぱり鳥のように鳥が遠いところまで飛び出すか、何を信じて飛び出すか、自分の実力とやる気を信じる、仲間を信じる、家族を信じる、私たちも良い心の人を信じる、そしてそれを通して守ってくださる、愛してくださる神を信じる。だから何もいらない。行きます。財布も袋も履物もいらない。信じなさい。そして挨拶もしない。挨拶というのはこんにちはというのは、もちろんしてもいいよ。ただ挨拶、自分の知ってる人の、あるいは親戚とか、あるいは友達の家に行って、ごちそうになって、しゃべって、食べて、そのために行ってるんじゃない。そのような挨拶をしないで、あなた仕事で行ってる。仕事といっても、これは最初に言わせる。これは実習みたいだと思います。実習。やってみて、戻って、それからあなたの経験に対して、イエス・キリストが何か言うつもりだった。挨拶するな。そして平和をもたらす。平和。何をもたらす？私たちの道は何かというと、この弟子たちと同じ、すなわち、平和をもたらす。平和、愛から生まれる平和。時々私たちの平和は、あまりにも離れているので、互いにあまりにも離れているので、無関心から生まれる平和、その平和じゃなくて、愛から生まれる平和、そして人を癒すために、三つの目的、平和をもたらす、人を癒す、そして神の国を行いをもって、言葉をもって神の国を述べ伝える。神の国とは、心が実現される状態、愛し合っている状態は神の国。それを伝えるために生きなさい。私たちもそのミッションをいただいているので、嬉しいことですね。ですから、生きなさいというんですね。この生きなさいというのは、いつもよりミサの一番最後に、行きましょうというか、生きなさいというんですね。ラテン語で、いて、生きなさいというんですね。この世の、ここに書いてある通り、生きなさい。ですから、挨拶ではなくて、気をつけて行きなさいよ。寒くなったから気をつけて行きなさい。このことを、つまり平和と人を癒しと神の国を行いをもって訴えるために、明かしするために行きなさい。これはあなたのミッションです。そして、家に入りなさい。2、3泊ですから、で どこの家に入るかと、まあ、いろんな人は受け入れる、誰も受け入れなければ他の町に来なさい。でも受け入れる人はよく調べて、良さそうな人、ご飯が美味しいかどうかということを基準にしないで、この人が正しい人だ、その人に入って、そして最後まで同じところにいなさい。あっち行ったりこっち行ったりしないで。はい、じゃあこのことを求めましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。ルカ11から9まで。はい、お願いします。
72人を派遣する。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくの。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなたに近づいたと言いなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ12章8から12まで。ルカの12、8から12まで。ルカ12、8から12まで。はい、お願いします。
イエスの仲間であるという 表す。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところへ連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。
ありがとうございます。この前半は、やらわすものは私もやらわす、天国で。このことは、まあ、 イエス・クリストの言葉ですけども、多分、福音者と初代教会がこのことは強くしました。キリストの言葉よりも強くしました。なぜかというと、やっぱり聖書を書く人はその環境の中で書くので、神の言葉ですけれども、この時にはクリスチャンが迫害されてたんですね。で、いろんな人はキリストを否定して踏みを踏んだんですね。だから踏みを踏まないようにこのような言葉を強く言うこともあります。もちろんイエス様は似たようなことが言ったはずですけども、こんな強く言うのは、つまり踏みを踏まないように頑張ってくださいということを言わんとしているようです。今度、後輩のこと、聖霊のことです。聖霊を冒涜する者は許されない。人の子の悪口を言っても許される。もう聖霊は、どうして聖霊はイエス・キリストより上ですか？どういう意味ですか？まあ、いろんな意見がありますけど、聖霊に対する罪ということははっきりしないので、いろんな意見がありますが、私はいろんな意見の中から納得いくのを申し上げます。まず、今、このルカではなくて、他の福音者の時にはもっとはっきりするんです。ファリサイ派の人々がイエス・キリストに関して、この人は奇跡を行うけれども、神の力ではなくてベルセブールの悪魔の力でやっているんです。聖霊の力ではなくてベルセブールの力で、というのはこの人たちは聖霊をベルセブールと呼ぶ、悪魔と呼ぶ、その罪ですね。はい。ただそれだけだったらどうして許されないんですか？他の意味があります。聖霊に対する罪は、これは聖霊に対する罪はということは、頑固に聖霊の声を聞かないようにする、心のドア、門と窓、ドア、窓を閉める。絶対聞かない。その人は許されない。なぜ許されないかというと、許しを頼まないからです。悔い改めないからです。このまんまでいいと思ってるので、じゃあこのまんま。ですから神が許したくないのではなくて、本人は許しを欲しくない。だから許されない。これは私たちは人間関係にも当てはめてもいいと思います。時々私たちはやっぱり聖霊に対して心を閉じることもありますね。人間に対しても、まず聖霊に対して神に対してのことを考えましょう。これをどうしても譲りたくないということがある。ある執着。何でもいいけど、これをいくら聖霊がどうのこうのと言っても絶対譲らない。それは聖霊に対する罪になるんですね。あるいは人間同士では、この人に対して絶対心を開かない。もう決めた。嫌い、近くいる人に対しても、もう何を言っても悪く解釈する。良いことをしたとしても、その良いことの悪い動機を私は探してこうなんだというんです。裁く、なるべく悪い方にこの人の言葉と行いを解釈する。これもある程度聖霊に対する罪になります。 もう一つ、聖霊に対する罪。まず言ったのは、頑固に絶対入れない。もう一つ、聖パウロが言うように似たようなことですけれども、ちょっとです。聖霊の火を消さないようにと、テサロニケの五章に一番、聖霊の火を消さないように。平和の火を消すということは、平和、聖霊の言葉に従わないように、従いたくない。それは、その火を消す。聖霊の火を消さないように、いつも素直に聖霊に従いなさい。もう一つのことがある。頑固に受け入れないほどでもない。あるいは聖霊の火を消さない。でも、聖霊の声など無視する。無視する。どうでもいい。聖霊は何というか関係ない。私が決める。好きなことをする。嫌いなことをしない。聖霊が何と言っても。ですから、否定しない。ただ無視する。ですから、これ、聖霊に満たされて、聖霊に導かれるようにすればいい。聖霊に満たされて、聖霊に導かれる。聖霊に満たされるように祈る、これはもちろん恵みですので、願いを求めるんですね。願いながら努力して求める。聖霊に満たされて、聖霊に導かれ、その導きに従う。そして最後に出てくる言葉は、その時に準備しないでください。何か、誘惑しようと思って心配しないで。あのことは聖霊がその時に教えてくださる。聖霊がその時何を言えばいいのかと、その時。これも、この祈りもいいと思いますよ。私は何か、誰かとちょっと微妙な、難しい話しなければならない。下手すると爆発が出てきそう、お互いに。でも言った方がいい。言ったらその時には聖霊に祈るんですね。聖霊の何を言えばいいのか、その時その時聖霊が教えてください、ということを信じれば、自分ができるだけ準備して考えて、プラスとマイナスと考えて、でも最終的には聖霊がその時に教えてください。すべてそうですね。例えばスポーツでは、コーチはこの時にはこうする、この時にはこうする。でも、ある時には急に準備してないことが起こる。その時にはどうする。コーチが言ったことは合わない。もう今更。だからその場で勘でするように。その意味で、聖霊はその時には教えてくださる。ということを信じてね。もう一度読んでいただきましょう。ルカ12:8から12まで。はい、お願いします。
イエスの仲間であると言い表す。言っておくな、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前で、その人を自分の仲間であると言い表す。しかし、人々の前で、私を知らないという者は、神の天使たちの前で、知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は、皆許される。しかし、聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところへ連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。 言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ12:13-21。ルカ12:13-21。はい、お願いします。
愚かな金持ちの例え。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほどのものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいものを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。
ありがとうございます。ですから、さっきの先生、私の遺産のことを分けてください。イエス・キリストが言うのは、私は法律の専門家ではないんです。裁判官でもなければ調停人でもない。ですから詳しいことはわからない。でも根本的なことを確認する。どんな貪欲にも注意しなさい。どんな貪欲、一般論ですけども、イエス・キリストは専門家ではない、法律と経済も専門家ではないので、でもどんな貪欲で、その例としてはこの例え話を出すんですね。ある金持ち、いつも言うように金持ちは悪くはない。イエス・キリストには金持ちの友達がいました。マルタとマリアは金持ちでしたし、ヤイロという12歳の女の子の、死んでいた女の子のお父さんも金持ちだったし、いろんな人たちがありま、自分が死んだ時にはありまて、あのヨセフも金持ち。金持ちを否定することないんですね。ただ金持ちというと分かち合いしない金持ちです。人のことを考えない、それは悪い意味の金持ち。この人は典型的な、この例え話の主人は典型的ですね。自分の畑が豊作だったので、どうしよう、入れる場所がない。だから分かった、蔵を壊してもっと広くする。で、全部入れる。この人は自分のことばかり考えて、食べるところ、食べるもののない人がいっぱいいるということを考えない。ですから自分の蔵をいっぱいにして、十分な蓄えをしておいて、 余るものを今飢えてる人に分かち合いすればいいのに、そういうことも一切考えない。これは悪い金持ち。で、私たちはそんな金持ちではないけども、分かち合いを考えない時もあります。でも自分のもの、自分のため、自分のため、人のことを考えない。やっぱり考えるように、あの人はもうですから、ね、いつもその蓄えについて、また先ほどの、また異録章の空の通りは蓄えはしないけれども、神様は養ってください。貯金は必要ですよ、蓄え。でも贅沢のための蓄え、この人は贅沢のための蓄えを、それはいけない。それより悩んでる人の方が先です。あなたのためには適当な蓄えはもちろんいいですけども、で最後のことは、神の前に豊かにならないもの、このようなですから、自分のために富を積んでくれる。神の前に豊かになる、人の前に豊かになるよりも神の前に豊かになる、これはいいそうですね。神が全部分かってください。ごまかしは効かない。人間の前にはごまかしは効く、偽善。神の前にはごまかしは効かない。心の底まで見てくださる。その神の前に豊かになりなさい。つまり心もきれいになるように。はい、でもこのような人が多いですね。今の選挙の時、アメリカの選挙の時、自然に思い出しますね、これ。このような人たちは、もちろん、やっぱり自分の若者たちは、そうするんじゃないですか。やっぱり自分のいい仕事が欲しい、いい月給が欲しい、そのためなら、あの人は一票入れればいい。他のことを考えない。はい、もう一度読んでいただきましょう。
愚かな金持ちの例え。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所はないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまえ、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。 自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に行きましょう。ルカ13、1から9まで。ルカ13、1節から9節まで。はい、お願いします。
悔い改めなければ滅びる。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。実のならないイチジクの木の例え。そしてイエスは次の例えを話された。ある人が葡萄園にイチジクの木を植えており、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
ありがとうございます。前半の方は天罰のことですね。叩いですから、この人たちは災難にあったんですけど、災難にあった理由は他の人たちよりも罪人だったからですか。決してそうではありません。つまりイエス・キリストは天罰を否定します。病気は罪の結果、罪の結果になる時もあります。例えば麻薬を飲めば、例えば体を壊す、そういうことは、でも神の天罰ではないんですね。罪は罪の天罰ではないです。これはただとにかくあなた悔い改めなさい。似たようなところもあります。ヨハネの9章の一節に、またいつか見てください。生まれつきの盲人がいたんです。弟子たちがイエス・キリストに聞くんです。この人が目が見えないのは、生まれつきになるのは、それは彼らの前提としては天罰だということです。でも誰の罰ですか？自分の罪の罰ですか？それとも自分の親の罪の罰ですか？イエス・キリストが答えるのは、本人の罪の罰でもなければ 親の罪の罰でもない。そのつながりを否定する。で、タフィウス、私はこの人を癒す、あなた方もそうしなさい。ですからここには、あのピラトのこのそれは天罰ではない、とにかくあなたは悔い改めなさい。で、この場合にはあのヨハネの場合には癒しなさい、人を痩せて哲学的に神学的なことを聞かないで、とにかく目に見える人は困ってるんだったら癒しなさい。そのつながりを否定する。いつか疑わしいと思う時もあります。いつかある、長く病気だった人が人を癒す時に終わりにこう言うんです。また罪を犯さないように、そうしないともっと悪いことが起こるから、そういうことと、あ、やっぱりイエス・キリストは病気は罪の結果だと言ってるみたい。そうではないんですね。もっと悪いことが起こるかというと、罪を起こせばもっと悪い、もっと悪いことはイエス・キリストにとっては悪いことは不幸は病気ではない。罪によって神から離れる、それは不幸、それは本当に大きな、災いです。で、罪をしたら神から離れる、それはですから罪をしたらもっと悪い病気が起きるということではないんです。キリストの価値観から言えば、悪いことは病気ではなくて神から愛である、神から離れることです。これは前半の、で、今度今回のことは、あの、ブドウ園。ブドウ園は、あの、要するにイエスが罪の例え話をする。ある人がブドウ園に、ブドウ園は神の国です。あの当時はユダヤ人にとっては神の国はイスラエルです。それは神の国。イエス・キリストにとっては神の国は輪を広げて愛し合っている場、これは神の国、イスラエルに限らないで輪を広げるんです。でも、まあ、これ神の国のシンボルはブドウ園、ブドウ園で、だから、日雇い労働者を拾うときに1デナリオのドルで来るで、私のブドウ園に来なさい、それは神の国のために働くという意味でした。はい、では、ブドウ園、木を植えたんですね。この主人は神様ですね、御父。そして、園庭はイエス・キリストです。で、あの主人が言うことは当然です。もう3年もの間、この一軸の木を見てるけども、見つけたためしかない。実りは切り倒す。なぜ土を塞がせる。やっぱりおかしいよ。この土は他の木だったら実を結ぶことができるので、この人は、この木は邪魔ですよ。実を結ばないだけではなくて、その人のための場所を取っているので、やっぱり切り倒しなさい。当然な要求ですね。でも、園庭は立派ですね。園庭はイエス・キリストです。やっぱりメシアについて、イザヤが予言した言葉ですね。メシアが来たら、傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。この傷ついた足をなぞ、身を結ばないもの、弱いもの、役に立たないもの、おらず、くすぶる闘心を消さない、煽り立てる。傷ついた足をいっぱい、あの植物でいっぱいあるので、その一本ずつ直すんじゃなくて、傷ついたならば捨てて、いっぱいあるからいらない、いや、捨てない、おらず、直すんですね、一本ずつ。つまり、落ちこぼれの学生を切り捨てない。でも、切り捨てないだけではなくて、 もう一年というですね、そして今年もこのままにしてください。私は木の周りを掘って肥やすをやってみる、やってみます。ですからこの園庭はただ忍耐するだけではなくて協力もするんですね。落ちこぼれの人の、まあ、学生のために、生徒のために、ただ忍耐するだけではなくて、この3つ、忍耐と信頼感と協力、この3つを見せるんですね。この園庭は忍耐、もう一年もっと我慢しましょう。信頼感、実が出るかもしれない、多分信じて、そして助けるんですね。実を結ぶことができるために周りの火を追って肥やしをやってみる。私たちもその人、この世の中はそんなことしないんですね。役に立たないものをアウト、切り倒せ、切り倒せ。イエス・キリストは切り倒さないで、生はしてでも大変ですよ。普通の木は放っておけば自分でできる。この出来の悪い木を周りを放っておいて、そして肥やすやったりして、時間と世話がかかる。でも忍耐と信頼感と協力、努力、これはイエス・キリストの態度。私たちも人に対してもこの態度を取るべきだと思います。もう一度読んでいただきましょう。
悔い改まなければ滅びる。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方にも悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。実のならない一軸の木が倒れ、そしてイエスは次のように例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間、この一軸の木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞いでおくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは、アレマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、 ご大大の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。